今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、嫌われる勇気という話をしていきたいと思います。まあ、同じなんていうのかな、タイトルの本がね、もう何年も前に、まあ今も多分、売れてる本だと思うんですけど、あのアドラー心理学の、まあ、教えっていうのかな、まあそれをこう、まあ対話形式で書かれた、本でね、まあ未だに多分あの本屋さんなんかでは目立つところに置いてあるようなやつで、まあざっくりそうですね、僕ら人間がまあその他人の領域に踏み込みすぎてしまうって、それが結局良くないんじゃないかっていう。だから僕ら人間の悩みの大半は他者との関わりのことだっていうようなことが書かれていて、だから僕らがこの世界に自分一人だけだったら、そもそも悩みってその生まれないんじゃないかみたいな、わかんないけどね、それはそれはそうなってみないとわかんないけど、でなんでっていうと、結局人からどう見られるか、人がどう思うかっていうことを僕らは気にして生きていると。だから例えばそうだな、まあじゃあ日本で言うと、ちょっとそのハゲてるっていうね、こうネガティブなイメージがあるけれども、じゃあ世界に自分一人だけだったとしたら、仮にまあまあそうだね、ハゲてしまったとしても、別に自分だけだったらそんなの気にしないじゃんみたいな、まあそういうちょっと今安直な例ですけど、っていうように、結局僕らはその悩みの種大半は、他者との関わりの部分であると。他者の目を気にする。まあ生き物っていうところもありますけど。っていう話の中で、だから、ついついこう、嫌われたくないなとか、こう思われたらどうしようかなみたいなところで悩んでしまうっていう、話の中で。だけど、相手がどう思うかっていうのは、相手の領域、相手の問題、相手の課題であって、こっちがどうこうできるはずじゃないんですよね。こっちが悩むべきことじゃないっていう、そういうことがまあ書かれていて、僕も結構この本を読んだ時は目から鱗というのか、あ、まさに自分のことを言われてるみたいだなみたいなね。結構昔から、八方美人じゃないけど、やっぱりその嫌われたくないっていうか、なんていうのかな、できればやっぱり好かれたい、っていう思いがやっぱずっと昔からやっぱあったし、どうせだったら評価されたい、褒められたいみたいな、そう考えると他者評価ありきでもしかしたら生きてきた人生だったのかななんてことを思うくらい、僕自身やっぱり他者の目、人からどう見られているか、この相手がどう感じているかっていうことをすごく自分のこと以上に重要視してたな、なんてことを思って、じゃあそのアドラー心理学のそのね、ことを勉強というか、自分自身で本読んだりとか、そうやっていろいろこう考えたりして学んで、何ていうのかな、じゃあそこを突破できましたかっていうと、まあそんなこともないんだけど、まあ前よりはまあいくらかマシになったかなっていう。だけど結局やっぱりその嫌われることに対してのこう何ていうのかな、やっぱり抵抗っていうのはありますよね。で例えばちょっとまあ無理くりいきなりクリプト NFT の話になるんですけど、まあ NFT クリエイターとしても活動しているんですが、まあ、僕がその特に使っているチェーンが、BSV チェーンという、まあ、ビットコイン BTC から派生したチェーンで、これ先日も話しましたけど、そのオリジナルのビットコインの使用に戻すっていう、まあ、そういうテーマで作られたブロックチェーンなんですね。だから現状の BTC、まあ、ビットコインと言われている BTC っていうのは、オリジナルの最初の初期のビットコインのブロックチェーンの仕様から結構変更されてる部分があって、まあそこはいいや、あの話がごちゃごちゃするから。でまあそういう流れがあって、僕はまあ BSV チェーン上で NFT クリエイターとしてまあ活動していると。で普段 X で、英語のポストを中心に、まあ海外の、主に海外のその BSV やの方々と、やり取りをすることが多くって、まあそれは一つの個人 NFT クリエイターとしてのまあ戦略としてもっていうのがあるんですけど、そう、そんな中でまあ、いろんなその BSV の中でも、いろんなやっぱ価値観、思想とか、宗教心というか、まあ持ってる人が当然いるわけですね。まあ世界中なわけだから。同じ日本だけだったら、もっともしかしたらこう同じ感覚の人が多いかもしれないけど、まあどうしたってそのクリプト、まあ、なんだろうな、国籍を問わずっていうところが文脈としてあるから、まあそういう人たちとやり取りをしていると、まあ良くも悪くもいろんな価値観に触れる中で、やっぱりどこかでこの自分自身がクリエイターとして自分の作品を買ってくれた人とか、自分のこの作品をいつも気に入ってくれる、まあいわゆるファンと呼んでも差し支えないかなというような方々が、まあやっぱ増えていくわけですよね、関わりが。っていう中に、なんていうのかな、本当は僕はそれに対して、いやどうだろうって思っていることでも、いや僕のまあファンというか応援してくれてる人がそう言ってるんだったら、なんていうのかな、あ、わかるよ、 ってやっぱ言った方がいいかなとか、なんていうの、本当は自分はこう思ってるんだけど、自分のその主張をあんまり出しすぎると、そういう、まあ、ファンが離れてったらどうしようとか、なんだろう、あ、君はそういう考え方だ、同じその BSV を、こう推している人だけど、あ、そこはそういう考え方なんだねってもしかしたら思われちゃったらどうしようとか、なんかね、そういうことを考え始めてた自分がいたなーって思って、そう、で、まあそれに気づかされたのは、まあその BSV チェーンの中で、まあ開発周りをね、している、まあ、会社があって、そこの代表の方がまさに僕が思っていたようなことを言葉にしてたんですよね、 X 上で。まあそこで何を言ってるかっていうと、その BSV チェーンというものが、そのオリジナルのビットコインかどうかとか、その真のビットコインが BTC じゃなくて BSV であるとか、なんかそういうこととかでもなく、そしてその BSV をまあ開発した主な開発者としての、そのクレイグライト博士という、まあ知る人は知るすごく有名な人なんだけど、まあ結構変わり者で、で結構なんだかんだ裁判を起こしちゃったりだとか、まあなんだろうな、ネガティブな印象がついてしまうっていうところあるんだけど、一般的に、でそのクレイグライト博士っていうのは自称サトシ仲本として裁判をなったことがあるんですよね。まあ、そこにも経緯があって、経緯があるんだけど、でも彼がそのサトシ仲本かどうかとか、そういうのももう全部どうでもよくねえかと、大事なのは、僕らが作っている、開発している、みんなでこうなんていうのかな、構築していっているこの BSV チェーンというそのブロックチェーンそのものがとてもこう実用性を帯びているというその事実、そこが大事なんであって、そこにもっと目を向けていこうよっていう、真のビットコインは BSV だとか、その開発のそのクレイグライト博士がサトシ仲本なんだみたいな、なんかそこを言ってても、それってなんかこう、本質じゃなくねみたいなことをすごく言ってて、で僕もそれはずっと思ってた。だけどあんまりそれを表で言いすぎると、なんていうのかな、まあその NFT クリエイターとして立ち回っていく上で、それが阻害要因になったら嫌だなみたいな、ね、自分の作品を手に取ってくださるような方々がなんかそれに対してどう思うかなとかっていうのを思い始めちゃってたなとかって思って、でそれをまさにその方が言っていて、で最後の方に、だからもっと次のステップに行こうと、 BSV チェーンはもっともっと、その前に進めるからって言って、だからそういうなんか本質的じゃないようなこと、に躍起になることはもうやめようよみたいなことを言っていて、そう、でもそれって同じコミュニティの中に対して言ってるわけだから、当然反発も多分あると思うんですよね。だけど彼は最後に、いや今唯一後悔してるのは、これをこの思いを言う勇気がなかなか持てなかったことだって言ってて、いやめっちゃわかるなと思って、だけど彼はそれをちゃんとこう言葉にしてるっていうところで、いやものすごく僕は敬意を表したいと思ったし、なんていうのかな、あ、自分自身そのまたね、その嫌われる勇気、まあザ嫌われる勇気みたいなものを、またこう持てずに なってた、そういう体質にまたちょっとなりかけてたなってことを思って、そう、まあ何か自分の意見をはっきり言うっていうのは、ともするとそれは誰かに対して槍を投げてしまうことに間接的になるかもしれない。だけどやっぱり自分の気持ち、自分の感情にやっぱり嘘をつくっていうのは、周りまで結局自分自身の首を絞めてしまうことになるから。やっぱりちゃんと自分はこう思うんだ、こういう理由でっていうことをちゃんと建設的に、なんか言っていく、言葉にしていくってことは、大事なんだろうなっていうね。でしかもその、あ、嫌われたらどうしようみたいなのは実は幻みたいなことありますよね。いや相手は別にそんなの実は全然、明かしたところで、あの、あ、自分もそう思ってたっていう人もね、いたりするわけだし、あ、そう、自分もねそれ言い出せなかったんだなんて人もいるわけだから、そうだからやっぱりちゃんと思ったことは口にする、まあ簡単じゃないけどっていうのを改めて思ったので話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。